ないラジオ。時刻は0時55分になりました。青森の皆さん、こんにちは。青森県を災害に強い町にしていこうという番組、青森防災ラジオの時間です。防災知識の専門家、防災士に私 NHK 青森放送局アナウンサー、そして防災士でもあります池間雅人が話を聞いていきます。今日スタジオには青森県防災士会の阿部慎也さんです。阿部さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2日前の1月17日は忘れられない日付ですね。阪神淡路大震災が発生した日です。今年は震災の発生から23年となりました、
はい、あの高速道路の高架橋が大きく横倒しになっていたり、街のあちらこちらから炎が上がっていたりする様子、地震一つでここまで大きな被害が起きるのかと映像を見ても信じられない被害でした、
はい、近年でも有数の被害を生んだこの阪神淡路大震災を振り返り、防災対策で何ができるのか考えていきましょう。
わかりました。阪神淡路大震災では多くの家屋が倒壊したのが特徴でしたね、
はい、消防庁によりますと、この震災で亡くなったのは6434人です。そのうち8割の方はそうした家屋の倒壊やタンスといった家具の下敷きになって亡くなっています。この時倒壊したのは多くが1981年6月より前の古い基準で作られた木造住宅やアパートでした。この1981年の6月には法律が変わって、建物の地震に対する強さが見直されていて、定められた強さがないと建てられなくなっています。いわゆる新耐震基準というものです。震災ではこの基準で建てられた建物の被害は比較的少なく済んでいます。今お住まいの家が古い基準で建てられたものであれば、専門家に耐震調査を依頼して対策することが必要です。お近くの役場に相談してください。
1981年の6月より前に建てられたものかどうか、これ一つのポイントとして確認したいですね、
はい、加えて家の中ではタンスや本棚などをしっかり固定することも忘れないでください。そしてこの震災で注目されたのが非常持ち出し袋の必要性です。長い間電気やガス、水道といったライフラインが止まった中での避難生活となりました。今一度皆さんの家庭の非常持ち出し袋を確認してください。
この震災がきっかけに多くの人が防災に対する認識を強めましたね。
はい、そうですね。地震発生直後、救助を必要としていた人の8割は救急隊員ではなく近所の人に助けられました。災害直後には公的機関はすぐに対応できないので、こうした近所同士の助けが必要で、一人一人が防災の知識を持とうということで防災士が誕生しています。
より多くの人が災害への知識を持つことで、いざという時に助ける側の力になれると心強いですよね。
そうですよね。ちなみに阪神淡路大震災の時にはカセットコンロに入れるボンベは会社によって規格が違い、物によっては避難先で使えないということが相次いだため、これをきっかけにカセットボンベの規格は統一されました。地震を受けて身の回りのものも大きく変わっているんです。
そうなんですね。阪神淡路大震災から23年、あの時にはもうこれ以上の災害は起きないかなと思ってましたけども、その後今度は東日本大震災が起きました。災害というものは常に想定を上回って襲ってくるものだと感じます、
はい、実際阪神淡路大震災が発生するまでは長年にわたって大都市での直下型地震は起きていませんでした。地震の発生を受けていろんな場所で防災の意識が高まり、そして東日本大震災を受けてそれはさらに大きくなっています。この番組の趣旨でもある青森県を災害に強い町にするために、番組を聞いている皆さん一人一人が防災について考えるきっかけになってくれればと思います。
こうした大きな災害は今日この後あるいは明日起こるかもしれないですし、常に考えておきたいですね。阿部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青森県防災士会の阿部慎也さんでした。続いて気象情報です。現在県内に気象に関する注意報は出ていません。各地のこの後の天気です。津軽は曇り時々晴れるでしょう。降水確率は午後を通し雪の確率で 10% です。下北は曇り時々晴れ、降水確率下北も午後を通して雪の確率で 10% です。三八上北は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は午後を通して 0% です。沿岸の波は津軽は2メートル50センチのち1メートル50センチ、下北と三八上北は2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴う見込みです。青森を災害に強い町に、青森防災ラジオ、また来週金曜午後0時55分にお会いします。1時になります。